今日は、麻布教会の松本義介先生の40年祭が、麻布教会の天地金の神大祭に合わせて使えられることになっております。新先生たちは、昨日から上京させていただいております。松本義介先生のことを少し今日はね聞いていただきたいと思うんです。昨日も少し話しましたが、松本義介先生は大阪の方ですが、大阪教会の青年会で熱心にご修行なさって、そして東京に布教に出られてですね、麻布教会を開かれたわけであります。初代の教会長ですね。で、私はその姉が、松本義介先生の養女にならせていただいたというご縁で、東京に行きまして、たびたび麻布教会にお世話になりました。その養女の弟ということもありまして、とても可愛がってくださいましてね、例えばですね、私が学生時代に東京に行きますと、もちろん泊めていただくんですが、夕ご飯が終わりましたらね、その義介先生が私にね、徳郎さん、これでちょっと遊んできなさい言うてね、5000冊くださる。5000冊言いますとね、当時今の物価の大体10分の1ぐらいでしたから、5万円ぐらいですね。それを渡してくださる。で、私も別に遊びに行きたいと思わなかったけど、やっぱり田舎者が、おのぼりさんが出て行ってますから、六本木の街ってどんなんだろう、麻布教会六本木の、一番繁華街の交差点のすぐそばにありましてね、すごく便利がいいところ、ちょっと出かけて行くと、もう芸能人なんかにしょっちゅう出会うような、そういう街なんですね。で、お金を使おうと思いましてね、それであちこち飲みに行きましたがね、今は皆さんご存じのように、大きなビルが建ったりしておりますけど、当時はそんなに大きなビルはなかったですね。ただ有名なね、レストランや喫茶店がたくさん交差点の近くにありましたがね、5000円使うのになかなか大変でしたね。そういうことをさせてもらいました。それから義介先生はね、とてもそういうふうに私たちにはポンとお金をくださるんですけど、自分の生活はとても質素でね、例えば神様にお供えしたお茶をですね、お下がりを自分の湯飲みに入れると、それを一日中大事にいただかれるんですね。お茶一杯、お茶の販売もお粗末にされないですね。ですからお茶を朝食事をいただかれるときに、湯飲みにお茶が残っていても、それは片付けちゃいけないんだそうでした。先生は昼もいただくというんですね。そうしてその大事に、自分の着るものや食べるものは本当に大切にされていたんですね。で、その義介先生はですね、ご本部の大祭のたびにご本部にお参りをされまして、必ず東教会に参拝されるんですね。それは私の姉の実家ですからね。そして父や母に挨拶をして帰られるんです。それでその時に必ずですね、その義介先生は礼状を書かれるんですね。もうそれがすごい早いんです。あれ先生、どこかその辺のポストに入れたんじゃないかいうぐらい早いんですね。もう先生が東京に疲れたか疲れないかいうぐらいの時に、もうお礼状が届くんです。そのお礼状が見るとね、すごい達筆でね、もう読めないんですけど、お礼を書いてるなっていうのは分かるんです。お年もだいぶいっとられましたしね、字そのものがどういうんですかね、私なんかははっきり読め取れないような達筆だったんですけど、常にそういうことでしたね。で、私はその松本義介先生の、そのね、今お茶を大切にするということね、それからお礼状をすぐ出すということを先生に習わせていただいております。 ですから私は何かお世話になったらすぐ大丈夫。入院中もそうですね。入院中にお見舞いを届けてくださったりさ、もうすぐにその日のうちに令状を書くということをねさせていただきました。まあ、これは義助先生から教えていただいたことですね。義助先生には実の子供がなかったんですね。そういうことで私の姉をとても気に入ってくださってね、そして養女にされたわけでありますが、まあちょっと余談になりますが、なぜ姉のそのことを気に入ってくださったかというね、これは姉から聞いたことですが、その姉が麻布教会に参拝させていただくようになったのは、兄がすぐ麻布教会の近くに住んでたんです。でも兄は当時結婚しておりましてね、まあそういうこともありましたが、で、麻布教会に参拝させていただいてた頃にですね、まだ養女になる前ですね、その麻布教会に捨て猫が入ってきたんですね。一匹の猫がね。それで義助先生が「マサルさん、これを捨ててきてください」っていうことで姉がその引き受けたそうです。でところがその姉はその猫が可愛くてね、捨てようとするんだけど捨てられないのでまた連れて帰っちゃった。それを見てね、義助先生はこの子は優しい子だなということを感じたんだそうです。それが何か決め手になって養女にくださいということになったんだそうですね。だから何が幸いするかわかんないね。そういうですから人の優しさというものをですね、こうパッとこうその感じ取るというんでしょうかね、そういう先生だったんだなということを感じさせていただきました。昨日もお話しましたが、その義助先生が開かれた教会でね、皆さんよくご存知の小川ひなさんという方がねおかげを受けられ、高村金之助さんはその小川ひなさんの息子さんなんですが、母子ともね妊娠中にもうこれはお産ができないというふうに医者が言われたのが義助先生のお取り次ぎによって、おかげを受けられたんですね。そういうこともございまして、ですから麻布教会にはそういう芸能界の方もねだんだん参拝されております。今はねその元の六本木にあった教会が移転して、恵比寿というねまた教会が移転してから本当に発展いたしまして、その恵比寿のど真ん中にね再開発のビルがずっと林立するようなすぐそばに直線距離にして100メートルのところに教会があるんですね。とても素晴らしいところなんです。でそういうことになってきております。義助先生のその孫である新義先生が今教会長として、頑張っていますがね、今日はその麻布教会の新しいお披露前でね、大祭と義助先生の40年祭が伝えられるということでございました。今日はその義助先生のことをね少し皆さんに聞いていただきました。ちょうど音島教会と同じように大阪教会の、手続きをの流れを踏むということもありましてね、そういうご縁もありまして、初代父も義助先生のことはよく知っております。こちら側も父の方もですね、義助先生ならということで姉をそのねそのそちらの方に、差し上げたというかそういうことだったんですね。この私たちがいただいているこのお道というのはそういう先人の方たちのね本当にいろいろなご努力ご苦労があって今日があるということをね忘れてはならないなと改めて思わせていただいております。はい、今日もようまいでございました。